東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
11月11日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。ゾロ目1111、今日はポッキーの日だそうです。ポッキーといえば地元ポッキーなるものがあって、日本各地のご当地ポッキーいろいろあるということで、東京は東京甘酒って味なんですって。なんか高校生の青春時代を思い返すと、女子校だったんですけど、やっぱり11月11日みんな謎にポッキーを持ってきて、みんなポッキー持ってみんなでポッキー食べるみたいな行事が私のクラスではありましたね。懐かしいななんて思います。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は日本航空株式会社執行役員デジタルイノベーション本部長の野田康史さんをお迎えして、空港や航空業界における DX についてお話を伺います。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は日本航空株式会社執行役員デジタルイノベーション本部長の野田康史さんをお迎えします。野田康史、1991年日本航空入社、大阪空港支店旅客部に配属。2006年旅客営業本部企画部マネージャーに就任。2007年に米州支社旅客営業部マネージャー、海外地区販売部企画グループ長を経て、2018年に国際提携部部長、2022年執行役員デジタルイノベーション本部長に就任。空の旅といえばの JAL でございます日本航空ですが、あの業務内容って、私たちを異国に運んでくれる、国内に運んでくれるっていうだけじゃなくて、実はかなり多岐にわたるんですよね。
まあ、多分皆さんご存知のところ、航空会社っていうのは旅客サービスですね、はい、今おっしゃっていただいたところ、あとあの貨物サービスもしっかりやらせていただいてまして、まあ、これがあの主な事業であります、うん、大体これで8割ぐらいですかね、収入を上げているというところであるんですけど、はい、一方であの、まあ、航空会社、この間の感染症などもそうなんですけど、うん、その影響をどうしてもあの受けやすいんですね、
はい、
したがってあの航空事業だけでなくてですね、まあ、その他の領域もしっかりと広げていってですね、まあ、いわゆるあのリスク体制をつけていく必要があるなと、まあ、こういうことで旅客のみならず貨物だけじゃなく、それ以外もいろいろとやらせていただいてます。
確かに本当にコロナ禍は大変そうでしたよね。
国際線でもう一桁のお客様しかいらっしゃらない、まあ、こんな中でどう我々事業を維持していくんだというところでですね、まあ、最近ではあのマイレージライフスタイル事業と呼ばれる、まあお客様のこのもっと日常に近い領域の事業の強化ですね。例えばあの JAL モールというあの通販サイトなんかも立ち上げたり、あとあのスマートフォン決済サービスの JAL ペイというものをサービス始めたりですね、航空だけでない他のところもしっかりやらなきゃいかんというのをコロナの間で我々まあ学んだと、まあ、こういうことであのさっきねおっしゃっていただいた、いろんなことやってますねというところは、そういうところからも来ております。まあ、あんだけコロナの大きな影響があるとですね、あの全社員が何か新しいことをやらなきゃいけない、何が私ができるのかな、私ならこうやりたいっていうふうなアイデアがまあどんどん出てきたっていうのは、確かにコロナがきっかけではありますね。
なるほど、そんな機運が高まったわけですね。野田さん の, あの役職でいうと、デジタルイノベーション本部長ということで、 DX を司る部署と言っても過言ではない。
はい、デジタルイノベーションってこう2つありまして、あの前半のデジタルがですね、今おっしゃっていただいた、まあ、DX を司る、まあ、司るまで言っていいか
分からない
です
、
ね、あの前者の DX の、まあ、はい、あの旗振りということをやらせていただいてます。で、あの後段のイノベーションがですね、新しい事業を作り上げていくと ということで、まあ、先ほどのマイルライフスタイルは別の担当がやってはいるんですが、ドローンとかですね、まあ、空飛ぶ車とか新しい次世代のエアモビリティなんていうのも私のとこでやってます。
めちゃめちゃワクワクする部署ですよね。
まさにそうですね、まあ、普段の通常の航空の仕事も楽しいんですけど、はい、やはりこう新しいものを作るっていうのは本当にワクワクしてですね、私の本部170名ぐらいおるんですけど、みんなその気持ちで日々頑張ってやってます。
今日なんかどうしてもそのエアラインのお話を聞きたくなっちゃうんですが、あえてJAL が取り組んでいる意外なことだったり、そういうこともぜひお話聞かせていただければなと思っています。でもそうですね、アプリとかウェブも本当に昔大学生の時の卒業旅行とか思い返すと、やっぱりチケットを絶対印刷したの、これだけは忘れない、パスポートと一緒にとか、そんな時代はもうあっという間に終わって、今もう空港でもスイスイ行けるし、本当にねこちらの使用感というか利便性が上がったなと思いますよね。
日に日にいろんな技術も出てまいりますし、お客様のニーズも変わってくるんですよね。昔は私の世代ですかね、紙であった方が安心だとこう思われる方もいるかと思うんですけど、もうペーパーレスということで、アプリにしっかり搭乗券必要な情報が全てアプリで表示されていると、座席の変更もできるわ、もうありとあらゆることがアプリでできる、まあ、こういう世の中になってますね。
やっぱり情報格差がすごくてですね、慣れてる人の空港での誰にも関与せず一人で中まで入っていくスピードと、不慣れな人の今どうやってチケットやったのとか、なんかすごいですよね本当に。
旅慣れてる方はもういろんな、まあ、裏技も知っていたりですね、ああやればこう便利に乗れるとかですね、まあ、あとマイルも貯まるとか、
はい、
まあ、そういうふうなテクニックを持ってらっしゃる方もいますし、初めての方はあまりそういうところの技もご存じない中でもですね、航空利用していただけるということで、まあ、いろんな方にですね分かりやすいサービスを提供する、まあ、アプリもみんながこう使いやすいと思ってもらうものを我々作り上げていくことが非常に大事だなと思っています。
先ほど野田さんとチームの皆さんと名刺交換させていただいたときに、 JAL イノベーションラボ&ファンドっていう言葉があって、これはどういうものなんですか？
はい、これはですね、一言で言うとオープンイノベーションのためのプラットフォームとお考えください、まあ、先ほど我々お客様のためにっていうふうな話もしました。あとお客様のサービスを作り上げている従業員のですね、満足度といいますか、やりがい、働きがい、まあ、こういうものを大事にしておりまして、そういったお客様向けの取り組み、我々まあ CX カスタマーエクスペリエンス呼んでおりまして、あと従業員のエクスペリエンスですね、エンプロイエクスペリエンス、まあ、ここを両方充実させていこうというふうにやっておるんですが、このラボはですね、やはり JAL だけでこう単独でこう考えていても、なかなかこう良いアイデアって生まれてこないんですね、まあ、我々もいろんな経験知見なんかもあると思ってはいるんですけど、まあ、世の中どんどん変わっていってますから、いかにこう新しいアイデアを入れ込むかということで、まあ、そういったものを一緒に外部の皆さんとですね、考えていくプラットフォームということで、イノベーションラボとファンドを設けています。
どんな方々といつもお話ししているんですか？
例えばスタートアップの企業の皆さんですね、やはりいろんなユニークなアイデアお持ちでいらっしゃいますし、我々の気づかないようなところをですね、考えていただいてますんで、まあ、いろんなイベントに出てですね、スタートアップの方と知り合う、じゃあ今度一緒に何かやってみようよということで、私どもラボの方にお越しいただいてですね、これやったらお客様喜んでいただけるんじゃないか、便利になるんじゃないかって、こういうことをラボ拠点にですね取り組ませていただいてます。
2018年からこのラボ始まったっていうことですが、それって話し合いとかいろんなアイデアがこう膨らむじゃないですか、はい、それを何かビジネスにしたりっていうこともあるんですか？
そうですね、目指すはそのビジネス作るところ、うん、あともう一つは、協業ですね。私どもの通常今やってるサービスにスタートアップの方に入っていただいて、何かいいものを作り上げていく、まあ、航空の中でですね、何か一緒に作り上げていくっていうものもあれば、全く新しいものも作り上げていくっていう、まあ、新規ビジネスっていうんですかね。
ちょっとその新規ビジネス気になりますね。
まあ、最近の例をちょっとじゃあご説明します
と、ぜひぜひ。
実はですね、サウナに関わる事業を立ち上げたんですね。
JAL とサウナ、
これね、なんぜ JAL がサウナと、はい、こう思われる方がほとんどだと思います。もともと JAL はですね、まあ、2019年ですかね、サウナを自由に旅できるようにということで、サウナツーリズムとこういうものを展開してきてましてね、 今あの若い人たちの間で空前のサウナブームという今聞いておるんですけど、ただあのどうしてもこう利用者が増えていくと人気施設はですね、まあ常に混んでいるということで、そのサウナ室の混雑がまあ課題になっている、まあこういうふうな課題に着目したですね、このイノベーションラボの若いメンバーがおりまして、これどうやればね解決できるかということで考え出したのがですね、いわゆるこのサウナ内の混雑状況をリアルタイムで可視化できないかということで、まあこれって利用される方も、あ今日は混んでるから、この時間はやめようとか、あとあの事業者さんもですね、あ今日はちょっと混んでるからあまりお客さん来ていただくとですねご迷惑かけてしまう、まあこんなところで双方にまあこの可視化するメリットがあるんじゃないかなと、まあ、こう思いましてね、まあ 3D ライダーセンサーというまあ高精度なですねセンサー技術を入れて、
はい、
今回作り上げたのがこのリアルタイムで混雑状況をカウントするシステム。これ
は
あの東京サウニストと呼んでおるサービスでございます。
いや本気ですね。
これ気合い入りましたね。
東京サウニストのホームページ見たら、その立ち上げられた JAL の社員の方々の熱気というか熱波っていうんですか、サウナに例えると、はい、すごくて、なぜこれを立ち上げてどう活用できてどうなるのか、うん、あとなんかやっぱり JAL さんがそのサタビ力に入れてらっしゃるっていうことで、はいはいはい、その相関性もあるし、なんで最初サウナって思ったんですけど、あなるほどなということで、本気で多分この社員さんはサウナを楽しみに来たいんだなっていうような、
まさにその通りで、あの、ね、このサウナの施設をですねこのラボの中で作ってですね、実際試してみて、まあ、今4名入っているので4名が表示されるとかですね、まあ、全部中で試して作り上げました。
でもあれですね、本当にアイデアだけじゃなくてその最新のセンシング技術を使ってるっていうところが肝ですよね。
これはですねやはり我々だけでは作れないということで、これはパートナー企業さんと一緒に組んで作り上げたっていう例でございますね。
でもそういう熱のある方が熱のある新規事業を立ち上げるってすごい会社の風土としては素晴らしいなって思うんですけど、一方でなんか JAL って大きい母体だから、はい、よしやってみろっていうことにばっかりなるわけでもないんじゃないかななんて思うんですけど、
ここはですねやはり社内の理解が必要になりますね、うんうん、で我々のチームはこう新しいものをどんどん作れと、で失敗してもいいぞと、こういうふうに言っていただいているところも相当社内からの後押しもありますんでね、まあ、そういうものを励みにですね、失敗したらいいやってわけではなくてですね、あの必ず成功させるという思いでみんな頑張ってくれてます。
執行役員で言いながらその新規事業立ち上げの部長でいらっしゃるということで、こういうサウナとかにもどんどん詳しくなられたりとかいろんなことがね、はい、守備範囲にならなきゃいけない。
いやこの30年以上この会社で働かせていただいてますけど、はい、本当に新しいことばかりですねこの1年半は。
いや楽しそう
ですね。だから刺激に満ち溢れた毎日を送ってます。
空港がデジタル化どんどん進んでいるって話、今日冒頭に私もちょっとあの感想を述べさせてもらったんですけど、本当にどんどん進んでます。これなんか1年ごと数年ごとに空港に行くとどんどんなんか変わってるからフローが結構毎回びっくりするんですけど、デジタル技術の革新っていうのはあの流れが早いですよね。
おっしゃる通りで、空港に限らないかもしれませんね、うんうん、どんどん技術っていうのは広がっていくという中で、我々もしっかりそこをお客様のニーズに応えられるものを常に出していかなきゃいけないということで、日々いろんなことを取り組んでおるんですけど、その中でもあの JAL スマートエアポートを紹介させてください、はい、これがあのまあ空港部隊にいろいろサービスを変えていくということでですね、空港における手続きというと、まあ一昔前もう本当に私が入った頃とかでしょうかね、空港係員が手続きをすると、お客様はお願いしますと、こういうふうな関係でやっておったのが当たり前だというところなんですが、もう今はですねいかに係員を介さずに列に並ぶこともなく、お客様ご自身でこうスムーズに、まあ、手続きを完結していただける、まあ、これがあの我々航空会社としても一番の良いサービスかなということで力を入れております。 JAL スマートエアポートは最新のテクノロジーを使ってですね、まあ、効率的で快適な、まあ、セルフサービスというんですかね、まあ、これをもう実現するサービスということで、まあ、我々が今後新しい空港の形ということで展開してまいりたいと思っています。
あとあの保安検査場って結構今まで時間かかってたし人がやっぱり並んじゃってたイメージがあったんですけど、はい、この間あの海外に行った時も結構検査場がスムーズになったなっていう印象があったんですけど、はい、あれって何かあるんですか。
もうまさにそこがですね、はい、お客様のストレスでもあったんですね、うん、どんなに航空会社の我々のチェックインとか、まあ、座席指定だとかこのあたりが 楽になっても、その後のセキュリティで混んでるというところがですね、笹川さんご存知ですかね、よくパソコンとペットボトル出してくださいとこう言われますよね。
しまってってもやっぱちゃんと気づいていただいて、はい、あ、すいませんでしたってやりますね、はい、
これが意外に時間を取っちゃうんですね、
うん、あ、そうなんですね。
前の方も後ろの方も皆さんがパソコン出して、はいはい、ペットボトル出してっていう、うん、ここのところをですね、もう荷物から出さなくていいですよと、もうパソコンもペットボトルももうおカバンの中にと、
へ、
それでもう検査機に通せば、もちろんその良くない液体があれば検査の対象になりますけど、まずはもうカバンの中で検査機に通してくださいと、こういう新しい、高度な検査機が導入されましたんでね。
あ、そう、だってペットボトルって出してなんか専用の機械かなんかに一回係の方が置いて戻してくれてましたもんね、はい、いらないんですね、
もう中で。でもちろんあの検査が必要なものは後ろでですね、検査するんですけど、出してくださいっていうここがですね、一番流れを遅くさせる、まあ、ネックであったところが、まあ、高度の技術によってですね、入れたままということで、これによってかなり処理速度が早まって、お客様のストレスもこう軽減される、
はあ、
こういう技術が今空港に入っています。
働く側の方にもお客さん側にもいいですもんね、
まあ、今人手不足がいろいろと言われている中でですね、うん、やはりあの従業員の方にもスムーズに日々の業務をこなしていただける、まあ、こういう環境づくりも大事でありますので、うん、多分お客様もハッピー、従業員もハッピーと、まあ、こういうふうなテクノロジーを使ってどんどん作っていきたいなと思ってます。
他にあの空港の中でなんか DX の取り組み進んでいるものってありますか？
まあ、空港にいろんなシステム機器があるんですけど、うんうん、実はあの ANA さんと共同で新しいシステム機器を入れるという取り組みを今やっておるんです。
共同で
この取り組みは一緒にやりましょうということでやらせていただいているので、まあ、どんなものかと言いますと、搭乗ゲートに自動改札機があるのはご存知ですか？
搭乗ゲート、はいはい、はい、まあ、ありますね、
ありますね、あれですね、現在今ですよ、今は JAL も ANA さんも別々のメーカーさんに開発をお願いして、でそれぞれをですね今ゲートに置いている、
はい、
まあ、例えばどこどこ空港の、まあ、5番ゲートにですね、現在 JAL の自動改札機を2台、 ANA さんの自動改札機を2台、合計4台並んでるんです。
あ、そうなんですね、は
い、これをですね一緒の機械に今後変えていきますんで、どうなるかというと4台が2台で済むんですね。
はあ。
となるとこのゲートがもっとすっきりしますと、
はいはい、
でお客様もこう分かりやすくですね、飛行機に搭乗でゲートに入れるとかですね、まあ、こんなことが一緒にやろうということでやらせていただいてます。
確かにあの別々である必要は同じ意味をなすのであればないですもんね。
そうなんです。
もしかして今までじゃあ5番ゲートにANA の飛行機が入れてたかもしれないけど、ゲートが理由で入れなかったっていうこともあったわけなんですね。
そうなんです。
それなんかすごい悔しいですよね。
もったいないんですね。
合理的じゃないというか、はい、
特に飛行機が遅れた時とかですね、
はいはいはい、
5番ゲートが空いているのに使えない、これはこの搭乗ゲートの仕組みが各社別々で持っているからと、まあ、こんなところがですね改善されていくということで、この取り組みあのぜひご期待ください。
なんかこういったシステムってその海外ではなんかもう標準になってたりもするんですか？
この今の共用の取り組みは、うん、まあ、自動チェックイン機とかですね、手荷物預け機のこう自動化っていうのはどんどん海外の方が進んでいます、
はい、
まあ、むしろ日本よりは海外の方が先発というふうにお考えいただいてよいかと思いますが、うんうん、このゲートのですね自動改札機の処理スピード、これは日本の方がかなり優位であります。
あ、そうですか。
日本はあの、はい、電車の改札機があるじゃないですか、はい、あれがものすごいスピードでたくさんの方を駅のホームに上がっていただく、うん、その感覚がありますんでね、航空においてもたくさんの方にスピーディーに飛行機に乗っていただく、まあ、ここは海外よりはあの勝ってるんじゃないかなと思います。
機材の技術力は高そうですよね。
おっしゃる通りです。はい、
でもあの本当デジタル化によってますます空港便利になってるなっていう感じはありますけど、これからまたなんかこの機能が入って便利になるとかスムーズになるとかいう予定もきっとあるんですよね。
まあ、ますます便利になることはもう間違いなくてですね、うん、例えばあの技術という意味では顔認証の技術ですかね、
うん、
あの顔認証による手続きの簡素化というものをどんどん進めています、
はい、
まあ、ご存知かもしれませんが、現在あの成田空港と羽田空港、
はい、
これ国際線なんですけど、うん、フェイスエクスプレスというサービスをあの空港会社さんとともに今やらせていただいてまして、これはあの顔認証のサービスなんですね、
はい、
で笹田さんもあれですかね、あの飛行機のお乗りになるときに何度もパスポートと搭乗券、
うん、
これをこういろんな場面で出すことってありますよね。
3回くらい出すイメージですね。すね、はいはい、
このフェイスエクスプレスというサービスはチェックイン時に一度ですね、はい、パスポートと顔情報を登録することで、まあ、その後はもう搭乗券やパスポートを提示することなく、もう顔認証で保安検査と搭乗ゲートの通過が可能になると。
あの機械がバーって並んでるところですね、顔認証の、ね、
はい、
はいはいはい、あ、これフェイスエクスプレスっていうんですね。
そうなんです。でただですね、今出国審査のところだけはですね別のシステムを使っていまして、まあ、あとは到着空港、
はい、
そのまま飛行機で例えばホノルル着きました、同じように顔認証で入国したいという気持ち皆さんなりますけど、そこはまだ残念ながらそこまでの対応ができてないというところで、将来的にはですねまさに出発時に1回だけですよ、登録すれば出発空港はもちろん到着空港ハワイですね、顔認証で手続きができて、でもっと言いますと今度ハワイから日本に帰国される時もその一度の顔認証でもう往復分できてしまう、まあ、こういった構想が今ありまして、まあ、いろいろ取り組まなきゃいけない課題はあるんですけど、まあ、こんなことが将来来るかなと。あともう一つ、この顔認証のデータを使うことで例えば売店、
はい、
免税店とかもですね、うん、生産ができてしまう、こういうものもあればもっと便利になってですね、
顔パスですね、
おっしゃる通り、もう顔パスで旅行がますます便利になる、うん、まあ、こういう世界が来るんじゃないかなと思ってます。
確かにもういよいよ硬貨とかお札とかお金は出さなくなる世界が来ましたけど、なんかアナログというか紙であるパスポートをやっぱり出すっていうのは空港の中では今何度もありますもんね。
そうなんですね。
そこをイノベーション、
この技術で、
はい、何年後くらいなんですか。
いやもう目の前だと思いますね、もう半分できてますんでね、はい、
うーん、
あとはもうまだ足りてないところをどう埋めていくかっていうところで、まあ、もちろん空港当局とか入国管理局の皆さんのご協力もいただきながらですね、はい、作り上げていくということで、まあ、あと数年でしょうかね。
へえ、はい、もう本当便利になると、もっと便利にもっと便利にって人間はね、はい、欲深いななんて思いますけど、もっと便利にと思っちゃいますね、
はい、頑張ります
よろしくお願いしますということで、野田さん実は来週も付き合いいただけるということで、はい、来週はエアモビリティ事業について伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は日本航空株式会社執行役員、デジタルイノベーション本部長の野田康さんをお迎えしました。飛行機の話からサウナの話から、今週は盛りだくさんで本当さまざまなお話をいただいたんですが、来週は気になる未来のモビリティの話を聞けたらなと思っております。楽しみです。デジタルフォルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス This program was brought to you by デジタルフォルン。